広報小樽令和5年7月号。それでは主な項目をお知らせします。小樽市自治基本条例をご存知ですか？市長への手紙をお待ちしています。まち育てふれあいトーク第57回小樽潮まつり。海水浴は安全な海水浴場で。子育て応援クーポンを配布します。情報パレット、町の写真館スマイル。以上が主な項目です。今月の表紙、小樽市窟ニシンおたて祭りで、おたて、小樽産ホタテの稚貝詰め放題にチャレンジする女の子。最初は恐る恐る触っていましたが、少しずつ袋に詰めてお気に入りの稚貝をたくさん持って帰りました。小樽市自治基本条例をご存知ですか？まちづくりの基本的な考え方や市政運営のルールを定めた小樽市自治基本条例、平成26年4月に施行し、令和5年度で10年目を迎えました。現在、条例の見直しの必要性について検討しています。そこで今回はその取り組みなどについてお知らせします。3つのまちづくりの基本原則。小樽市自治基本条例は、市はもちろんのこと、市民の皆さんや議会がそれぞれの役割や責務を理解し合い、お互いを尊重しながら協力して取り組み、豊かで活力ある地域社会の実現を図ることを目的としており、次の3つのまちづくりの基本原則を掲げています。基本原則1、情報の共有。まちづくりを進めていくためには、情報を共有し共通認識を持つことが大切です。そのため、市では広報小樽やホームページによる情報発信のほか、市の職員が直接説明に出向く、まち育てふれあいトークなどにより、情報交換を行っています。基本原則2、市民参加。まちづくりは市民参加に基づいて進めることが重要です。そのため、市では市民の皆さんが持つ知識や経験が、まちづくりに生かされるよう、事前に名簿に登録している市民の中から審議会等の委員を依頼する小樽まちづくりエントリー制度を実施するなど、市民の皆さんが参加しやすい環境づくりに取り組んでいます。基本原則3、協働によるまちづくり。豊かで活力ある地域社会の実現を図るためには、共同によるまちづくりを進めていくことが大切です。そのため、市では公益性の高いまちづくり事業を主体的に実施する団体に対し助成金を交付するふるさとまちづくり共同事業を行うなど、市民の皆さんのまちづくり活動が活発化するよう必要な支援に努めています。共同で第三倉庫の保存活用方法を検討。共同によるまちづくりの例として、旧北海製缶株式会社小樽工場第三倉庫の保全・活用の取り組みが挙げられます。令和2年秋、建築から約100年が経過し、老朽化している第三倉庫の解体が検討されました。しかし、すでに北運河地区の歴史的景観を織りなすランドマーク的な存在となっていた第三倉庫。この問題は行政だけではなく、小樽全体で考えていく必要があることから、経済界や建築、文化財の専門家、まちづくり団体などからなる民間組織、第三倉庫活用ミーティングを中心に検討していくことにしました。その結果、第三倉庫を北海製缶株式会社から無償で譲り受け、当面の間、市が所有し、保全・活用方法を検討することになりました。第三倉庫活用ミーティングのメンバーで、現在は 市と連携協定を結び、第三倉庫の保全・活用を検討する NPO 法人小樽クリエイティブプラスの専務理事として活動している福島圭介さんに、第三倉庫やまちづくりについてお話を聞きました。インタビュー。 NPO 法人小樽クリエイティブプラス専務理事福島圭介さん。現在小樽では本来の役割を終えた歴史遺産をどう活用していくかが非常に重要な課題となっています。まちづくりは市民の声が最も重要な要素であることから、市民がしっかりとまちづくりに関わっているという自負を持つことが大切だと考えています。そのためには市民が市と共同でまちづくりを推進していける、そして気軽に参加できる枠組みが必要です。活用ミーティングでは法規制などを学びながら、市民から寄せられたたくさんの意見を組み込み、第三倉庫を単に残すだけではなく、残して何をしていくかということも見据えた計画を作りました。官民が共に協議していけたということは非常に価値のあるものだと考えています。小樽クリエイティブプラスは市と連携協定を結ぶことで、官民で連携して検討する場を構築しました。このことは、まちづくりにおける非常に効率的で実践的な体制だと思っています。今後も市と連携して計画づくりを行い、建物の潜在性を存分に発揮していく取り組みや、新しい取り組みにも次々とチャレンジしていきたいです。保全・活用したことで生み出せる様々な価値をしっかりと形にし、発信していきます。条例の見直しを検討しています。小樽市自治基本条例は、施行日から5年を超えない期間ごとに見直しを検討することとしています。平成26年4月の施行から10年目となる令和5年度は、その年にあたるため、社会状況の変化に対応できているかなどについて検討していきます。小樽市自治基本条例検討委員会は、学識経験者や公共的団体等から推薦された方、市民公募委員で構成し、これまでの取り組みの検証や条例改正の必要性など、幅広い意見を交えながら議論しています。検討委員会委員で、坂の町学者の橋本つぐみさんに、自身が運営している坂の町学者のことや町づくりについてお話を聞きました。インタビュー。自治基本条例検討委員会委員、坂の町学者橋本つぐみさん。私は学校帰りや学校に行っていない、不登校や通信教育、進路未決定などの中学生・高校生が利用できる施設図書館兼フリースペース坂の町学舎を運営しています。始まりは、若者が集う場所がないという学生時代の経験から、若者が気軽に集まれる場所を作りたいと思ったことでした。現在、小樽市内には登校支援の仕組みはありますが、学校以外の選択肢を取るには、市外に出るか通信教育しかありません。学校以外のひとまずの宿り木のような場所が市内にあってもいいのではないかと思い、司書資格を持っていることから施設図書館という形式で活動を始めました。今後、坂の町学舎で大学生や社会人が大学、アルバイト、仕事などの話をする簡単な社会見学のようなことも行っていきたいです。町は市や企業だけでなく、市民の働きかけや偶発的なムーブメントで作られていくものだと感じています。特に小樽は市民団体主導で行われる社会活動も多いように思います。私自身、市民の一人として、自治基本条例をしっかりと理解・検討し、まちづくりに関わっていきたいと思います。こうした議論の結果等を踏まえ、条例を見直す場合は、 令和6年度以降に対応していく予定です。豊かで活力ある地域社会の実現を図るため、市民の皆さんのご意見を聞きながら進めていきます。自治基本条例フォーラム第3倉庫と共同のまちづくり。日時7月15日土曜午後2時から。場所小樽経済センター4階ホール。定員先着100人。申し込み市ホームページの申し込みフォームまたは電話で企画制作室へ。講演旧北海製缶株式会社小樽工場第三倉庫と共同のまちづくり。第三倉庫活用ミーティングの果たした役割。小牧貞正氏、北海道職業能力開発大学校特別顧問。報告、小樽市自治基本条例の取り組みについて。小樽市総務部企画制作室。シンポジウム、テーマ、競争の場としての第三倉庫、これまでの100年からこれからの100年へ。パネラー、福島圭介氏、NPO 法人小樽クリエイティブプラス専務理事、伊藤歩美氏、同理事、白鳥陽子氏、同理事。お問い合わせは、企画制作室、電話 32-4111、内線273番、ファックス 22-6727 へどうぞ。